おはようございます。甲賀哲久です。先週に続きまして、今週も聖書のお話をさせていただきます。プログラムにはルカに福音書の聖書箇所しか載っていませんけれども、その前に旧約聖書から少し読ませていただいて、その後ルカに福音書23章を読ませていただきます。最初に申命記21章22節と23節をお読みします。新教大学旧約聖書の314ページになります。申命記21章22節23節をお読みします。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられたものは、神に呪われたものだからである。あなたは、あなたの神、主が使用として与えられた土地を、与えられる土地を、汚してはならない。続きまして、新約聖書から、ルカによる福音書23章50節から56節をお読みします。ルカによる福音書23章50節から。さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、彼の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして、天野で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めた。その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、ヨセフの後について行き、墓とイエスの遺体が納められているありさま跡を見届け、家に帰って香料と香油を準備した。聖書は以上でございます。最初に読みした申命記21章の規定では、死刑に処せられた後に木にかけられた者の死体は神に呪われたものでした。ですから、その地が汚れることのないように、その日のうちに埋葬しなければならないと定められていました。パウルはガラテヤの信徒の手紙3章の中で、この申命記21章の規定を引用して、次のように教えてくださっています。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられた者は皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福が、キリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。今日はイエスが十字架刑の後、その遺体が墓に葬られた話をいたします。イエスが十字架の刑で息を引き取られたのが安息日の前日、準備の日の午後3時頃でした。日が暮れると安息日が始まります。それまでにイエスを十字架から下ろして埋葬をしなければなりません。その時、イエスを下ろして墓に埋葬をしようとする人が現れました。その人物はアリマタヤのヨセフでした。彼が現れなければ、イエスは 共に十字架にかけられた二人の囚人と共に、囚人用の墓地に捨てられていたかもしれません。このアリマタイのヨセフがイエスを墓に葬った話は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四つの福音書すべてに記されています。四つの福音書に記されている内容を総合すると、アリマタイのヨセフがどのような人であったか、その人物像が見えてきます。彼はアリマタイ出身の身分の高い議員であり、お金持ちであったとあります。また、岩に掘った自分の新しい墓を持っていました。イエスの弟子であったけれども、ユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたとあります。イエスの弟子であることがユダヤ人たちに分かると、迫害されてしまうので、そのことを隠していたのでしょう。また、神の国を待ち望んでいたともあります。ヨハネによる福音書では、かつてある夜、イエスのもとに来たことがある、ファリサイ派のニコデモという人がイエスの埋葬の準備のために大量のもつ薬と人工を混ぜたものを持ってきたとあります。イエスが十字架で亡くなったとき、ペテロたち、主だった弟子たちは、身辺の危険を恐れて逃げて隠れていました。十二弟子をはじめとする男性の弟子はほとんど残っていなかったのです。ガリラヤから従ってきた女性たちは自分たちの持ち物を持ってイエスたち一行に奉仕していました。そして男の弟子たちが逃げ去っても踏みとどまり、イエスの十字架の死と墓に葬られるところまで、また、三日目に復活されるまで従ってきたのです。彼女たちはイエスの十字架の死を遠くに立って見ていました。役人や兵士の警備が厳しくて寄り付けなかったのでしょうか。少し離れたところから目を凝らしてイエスのことを見守り続けました。ペテロたちはこの婦人たちからいろいろな出来事の報告を受けたのです。12人の弟子たちは使徒とされ、主イエスの証人ですが、この婦人たちこそ主イエスの十字架の死と葬りと復活の証人ということができます。イエスが息を引き取られたのは午後3時過ぎでした。日没から安息日に入ります。葬ることが難しくなります。遠くから見守っていた婦人たちは途方に暮れていたことでしょう。そこへ身分の高い議員であるヨセフがやってきました。そして勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるように願い出ました。こうして自分がイエスの関係者であることを表明すれば、ユダヤ人から迫害を受けたり、自分の社会的地位を失ってしまうかもしれません。また、ピラトにこのような特別な願い事をするためには、たくさんのお金も必要だったでしょう。 ですからヨセフにとっては大変な決心が必要なことでした。ではなぜヨセフはこのような決心をしたのでしょうか。それはイエスの十字架の死を目撃したからです。先ほどお読みしたルカネ福音書の墓に葬られるの記事のすぐ前にイエスの死に関する記事があります。新共同訳新約聖書の159ページです。このイエスの死というところをお読みします。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。役人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だった、と言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て、胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラから従っていた婦人たちとは遠くに立って、これらのことを見ていた。イエスが、父よ、私の霊を御手に委ねます、と言って息を引き取られました。その様子を、百人隊長、見物に集まっていた群衆、イエスを知っていたすべての人たち、それとガリラヤから従ってきた婦人たちが見守っていました。百人隊長は十字架刑のローマ側の責任者でした。イエスの十字架刑をすぐそばで見つめていました。イエスの死のありさまを見て、彼は本当にこの人は正しい人だったと語ります。イエスの父への信頼の姿に感じるところがあったのでしょう。要人である百人隊長の感動は、要人キリスト者の誕生を予見しているとも言えます。見物に集まっていた群衆も皆、胸を打ちながら帰っていったとあります。胸を打つは悲しみと悔い改めの仕草です。このようにイエスの死の衝撃は非常に大きいものでした。アリマタヤのヨセフもイエスの十字架の死を目撃して名乗り出る決心をしたのでしょう。ヨセフは神の国を待ち望んでいた敬虔なユダヤ人でした。マタイによる福音書では、彼もまたイエスの弟子であったと記し、ヨハネによる福音書では、イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたと記しています。また、ヨセフはサンヘドリンの有力な議員でした。サンヘドリン議会は当時のユダヤ国会に相当します。70名ほどから成り立っていましたが、その中でも有力だったということは、相当な政治的実力者であったことが伺われます。イエスに関する議会の議決や行動には賛成していなかったとありますが、ただ賛成しなかっただけで、それ以上の行動は取りませんでした。敬虔であり、良心的ですが、自分の立場もあって、争ってまで良識を貫くようなことはしませんでした。しかし、イエスの十字架の死を目撃して、その衝撃からヨセフは変わったのです。密かに信仰を持ち、密かにイエスを信仰していたヨセフを 大胆な行動へと動かしたのは、本当にイエスの壮絶な死にざまでした。イエスの命がけの愛を見たときに、彼の優柔不断は終わりました。今がイエスを告白すべき時だと勇気ある行動に出たのです。ヨセフはピラトに願い出て、イエスの遺体を受け取り、丁寧に葬りました。おそらくヨセフはピラトに直接陳情したとも思われます。死刑囚に関わることは、社会的評判を気にせざるを得ないヨセフにとって勇気のいることでした。ヨセフはサンヘドリンの議員であり、社会的な地位と信用のある人物でした。そして財力もあるヨセフを、この時神がお持ちになったのです。ヨセフのように信頼と財力のある人でなければ、イエスの遺体の引き取りを願いていたところでも、門前払いされただけでしょう。ペトロたちが願い出ても無視されて終わりだったでしょう。このイエスの埋葬は、ヨセフでなければできない務めでした。ヨセフと同じように議員であり、また迫害を恐れてイエスの弟子であることを隠していたニコデモも、ヨセフの勇気ある行動に影響されました。ニコデモは大量のもつ薬を持って埋葬の手伝いにやってきました。ヨセフの大胆で誠実な行為は、婦人たちを通していろいろな人に伝えられました。初代教会のキリスト者たちは、ヨハネのことを聞いて感動し、そして称賛したことと思われます。ですから、四つの福音書すべてに、アリマタヤのヨセフのことが記されています。しかも、好意的に記されています。弟子たちの中では、ペテロたちが中心であり、婦人たちは悪役でありました。アリマタのヨセフも一度登場するだけの浮気役に過ぎません。ですが、主役の弟子たちが挫折し、婦人たちはどうしたらよいかと途方に暮れているときに、主イエスの埋葬という大切な役割を担ったのです。使徒信条でも、死にて葬られとイエスの死に続いて葬られたことを告白しています。葬るということは重要なことであると推察されます。パウロは、福音の中で何が大切か、手紙の中で私たちに書いています。コリントの信徒への手紙1では、福音において最も大切なことは、キリストが私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、そして3日目に復活したことと教えてくださっています。イエスが葬られたことは、イエスが完全に死なれたことの証拠です。つまり、一部の人が言うように、イエスは仮死状態から蘇生したのではなく、正真正銘、死んでいた状態から蘇られたのです。そして私たちの復活への道を切り開いてくださいました。ヨセフはイエスの埋葬を終えたとき、ある意味やりきったと感じていたのではないでしょうか。 イエスの十字架の死を目撃し、ヨセフは優柔不断さを捨てました。ピラトに願い出て、イエスの遺体を引き取ることができました。そしてヨセフは他の人に手伝ってもらいながらですが、イエスの遺体を自分の手で自分の用意していた新しい墓に納めることができました。ヨセフにはイエスの弟子としての務めを果たすことができたという思いはあったと思います。本当に主は死んでしまわれたのだということを一番近くで確認した、いわばイエスの死の証人とされたのが、アリマタイのヨセフだったのです。そのヨセフにとっても思いがけないことが起こります。埋葬が終わったのが金曜日の夕方でした。さらにその翌日は安息日ですから、その翌日のことです。週の初めの日の朝早く、マグダラのマリアたちがイエスの墓に行きました。すると、イエスの遺体がありません。天使が現れ、イエスは復活なさった、と告げました。マリアたちは恐れながらも大いに喜び、弟子たちに伝えるために急いで墓を立ち去りました。マリアたちは当然ヨセフにもこの言葉を伝えたと思います。そしてヨセフは自分の墓へ走ったことでしょう。墓は空っぽです。自分自身の手でイエスの体を置いた場所を何度も何度も確かめたはずです。ヨセフはその後も何度か自分の墓を訪れたと思います。主はここに入ってくださった。そしてここから出て行って復活された。死において共にいてくださる神は、蘇りにおいても私たちと共にいてくださいます。神の与えてくださる望みの中に私たちも立っています。お祈りします。父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。あなたは私たち人間の罪の贖いのため十字架の死を遂げられました。そして葬られ、そして復活なさいました。復活の時にも私たちを伴ってくださいますようお願いいたします。イエス・キリストの名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。